レディオ 2.4 キロ。
ひやーというわけで、やってましたね。ハッピーニューイヤー明けおめことよろファッキング2015年、やってまいりました。新年一発目がまたピーって国によっちゃ入るような言葉が始まりましたけど、レディオ 2.4 ですね。無事に始まり、無事に私の熱も下がったっていう、まあ、めでたいことも、もう下がった。もう先週も生放送だったんですよね、皆さん。で、来週どうしますかって話になって、で31はいろいろ我々忙しいんじゃないですかっていう話になって、31が本当は収録日で、通常通り行けば水曜日ですから収録日で、じゃそのまま撮って流しましょうって話になるんですけども、我々31ちょっと忙しいんじゃない、ちょっと、なんだったら生放送でもいいんじゃないの、なんて言いつつ、でも俺だって10時くらいからもう9時くらいからなんだったら渋谷痛いしとかって話になったら、じゃこれちょっとさって言って、じゃあ年明けにやっちゃいますか、年明けにぶちかましてみちゃいますかなんて言って、今こういう風に至ってるわけですよ。とで先週生放送の時は私熱39度出してね、でもうこれは死ぬんじゃないかっていう話があったんですけど、一応死ぬならね、最後やっぱり放送を重ねて放送をやってから死にたいって話になって、あそうだねっつって言って、なんとか先週臨んだじゃないですか。で異様なテンションでしたからね、自分でも本当に喋りまくった。あんなことはできないよ。うーちゃんが言った一言、本当に俺毎週寝ててりゃいいんじゃねえかっつって言ったやつね、本当にあれは忘れられないですよ。意識朦朧としつつもすっごい喋ってるんだ、ね、やっぱなんか息つかずね、ああいうテンションだったら常にいいなと思ったけどね、本当しんどいよね聞いてる方ね、本当に毎週あれだとねそうだよね、本当に毎週あれだったら、いやテンションおかしくなっちゃうから、本当皆さんも気をつけてくださいよ。年末年始私のねフェイスブック見ててもね、本当に熱出てとかって人多いですから、みんなぶっ倒れてますよ。本当病院に担い込まれた子もいましたからね。回復早いね、何なんだろうか、あれは。だからやっぱなインフルなのかっていう人も いただろうね、中にはかかってるもね、いるでしょうね。でやっぱ流行ってるみたいですよ、全体的に。冬ですからやっぱり、2週間ぐらい治んないって人もいますからね。僕もそうでしたから、今はもうバッチリ治って、なんと復帰しましたけど、やっぱあれですね、体の調子がいいと気持ちが前向きになってきますね、本当にね。体調子悪いともう、だって俺あの収録終わった後死にたかったもんな、本当にもう早く死にたいって思って、もう生きていたくないって思ったもんね、本当に。次の日のもう朝とかもうしんどくてさ、本当に。で何が辛いってさ、31って言ったら私はあれなんですよ、相変わらずなんだっけ、今年もね代官山じゃねえ渋谷のループでインシストのカウントダウン行ったんですよ。でさ、それに行けないんじゃないかっていう恐怖心がすっごい襲ってきたわけよ、自分を。でさ、だってさ、周りは行ってるのに自分だけ行けないって寂しいじゃないですか。周りもみんな行けないならこれ別にいいんだけどさ、うわーと思って。でね、一応私バシ君の9月のバシ君のソロってガッとバシ君の肩を強く握って、今年も絶対やってよって言いましたから、本当。いや別に俺が言ったからあるわけじゃないんだけども、それでもさ、一応やっぱね、この間おうち止めてくれた POP のメンツも出るっていうから、これは何が何でも是が非でも行きたいって思ったわけでさ、行けないかもしれないと思って、それでも落ち込んだのよ。で結局まあね、当日まあ、インフルだとしても3日熱下がれば大丈夫だって話だったんで、ネットで見たら、で一応3日経って下がったんで、あこれ大丈夫なっつって言って行ったんすけど、 今年もカウントダウンやったじゃないですか、本当で去年に引き続きですよね。でね、やっぱね8時半からだったんですよ、イベントが。そうするともう8時からだ、だからもう7時半ぐらいにはもう会場着いてさ、なんとなくこう周りのメンツとだべってたりするわけさ。でさ、あ、ティッシュですか、あ、うちのお母さんが今ティッシュ取りに来ましたね、本当。我が家のジュリー・アンドリュースが本当ティッシュぐらいねえのがなんつっていう話だけど、でまあね、集まってこうダラダラすんのが何より楽しいですからね、やっぱり。あの、下手したらイベントよりもそっち楽しみにしてるって時もありますからね、本当。あのダラダラダラダラするっていうね。でまあファミマなんか寄ったりして、ループっていう隣にファミマあるんですよ。でさ、あのその前にねノスってのがあって、ここでめぐみちゃんとかと飲んだこともあったなーなんて思いつつさなんかだから渋谷行くといつも東急ハンズの横のこう坂を登って、その前でたむろってるのが去年1年の大体僕の流れでしたからね。2ヶ月に1回ぐらいは大体あそこいたりとか、月1ぐらいでいましたよ、なんだかんだ。で、懐かしいというか、もうこの辺の通りも馴染みなわけよ。下手したら地元の道よりも歩いてるってことありますからね、本当に。でそこでさ、ダブルつつさ、でまあね、周りのメンツも喜んでくれるわけよ。いやー今日来れないかなと思ったよつって言って、いやいやいや死んでも来るでしょなんつって言ってね。でインシストの目つきて、ああどうもどうもハッピーニューイヤーって、うわー今年もよろしく、あ違うなんて言うんだっけ、良いお年を、良いお年をって言ったって、これから一緒にバイバイしながらこれから一緒に迎えるわけですからね、ういっすなんつって言って。でさ、あのほら小町ちゃんとかいてね、あの小町っているんですよ、小町ちゃんっていうのが。でそのもうシンガーさんですけどね、それがもう最近俺よく会ってたから、おいっすなんつって言って、はあやっぱりこういうの好きだなって思って、で始まったんですよイベントが。で8時からだったじゃないですか8時からね。でいつもインシスターのイベント行くときね、マフっていうの大体行くんですけどそれ大体12時ぐらいからなんですよ。で12時ぐらいからまあ朝の5時ぐらいまで確かね、ダラダラダラダラやって、ダラダラってことないけども、まあねのんびりやってるわけで、今回8時からだったじゃないですか。でまあ朝まであるって手だったんですけど、やっぱりあの新年早々ね、あやっぱスタミナって持って5時間ぐらいなんだなってことをこう認識したっていうか、8時からもうわーって言ったら1時ぐらいにってこう疲れちゃって、でこっち一応病み上げなわけですよね、病み上がりなわけですよね。病み上がりの状態でわーっと騒いでると、まあスタミナが持っても3分ぐらい踊ったら5分休憩で、5分休憩したと3分踊ってまた休憩みたいなことを繰り返してさ、やってても結局1時過ぎまでテンション持たなかったって感じで、私早々に3時ぐらいにですね、ちょっとまあ仲のいいメンツ、まあ仲いいメンツ、仲いいんですけど、再生会というですね、あのネバフってイベントで、あの集まったメンツ、オートク臭いメンツで、でその再生会というですね、ネバフ終わった後に、じゃあちょっとそこの坂下の再生行きますかっていうグループがありましてね、そこで早々にもうワタミでしっぽりしてたっていう朝までいないの珍しいですよね、僕が。本当だいたいいるんですけど、あのねなんか悪い癖ね、別にイベントが悪いとかっていうんじゃなくて、俺のがあくまでコンディションなんですけど、あ、今日も打ち止めだなっていうと、早々にスッと引き上げるっていう、そういう技身につけてますからね、本当も。いやー、でもなー、いや、それは良くないね、やっぱり。最後までやっぱいないと、本当。いや、俺がいないとってことは別に何もないんだけども、なんか楽しいことが内部で起こってると、後で話聞いたりすると悔しいってことあるから、内部でね、もうほんと噂聞いたらなんかいろいろ怒ってたっつうんだよ、なんかほんとに。聞きた、だから、俺もその場にいたいんだから。だってさ、再生会はその後だってできるわけですから。ほんとに。再生会は逃げないっていうのはありますから、そこ最後までいいよっていうのはあるんですけどね。ほんと。いやでもね、割と、なんですか、やっぱ こうなんていうの、あのネバーフでさ、ネバーフってのはまあ、インシストね、2ヶ月に1回あるイベントで、でまあ12月にもあったわけですよ。12月20日にあってさ、で31ってあってつって言って、でいつもいるメンツいるかなと思ったら結構メンツが入れ替わってましたね。だいぶこう小松ちゃん目当てに見に来る人、うん、カウントダウンパーティーだからね、やっぱ。そうするとかリッキー・ジーと、でリッキー・ジーとつって言って、そうするとリッキー・ジー目当てのお客さんつってのはやっぱいますからね。やっぱこうそれぞれにねあって、って感じでしたね。 POP メンツの目当てのお客さんもいてなんつって言って、で私あのその日もうなんか結構ね、小松ちゃんに気に入ってもらって、僕も本当にいやいやいやいやいやいやいや、まあそういう体にしといてくださいよ本当ね、いやーなんつって言って、地元も一緒ですしね、本当レペゼン湘南ですから、なんて言ったって小松ちゃんが地元湘南か分かんないけど、たまたま MC で湘南を歩いてたって話を聞いたから、あ湘南から出てた人なんだって勝手に思ってるだけなんだけど、でさなんかすごいね楽しかったですよ本当に、でその後まあワタミでねサイゼ会やって、まあ、しっぽりしてて、いやこういう年越しもいいもんだなって思ってさ、渋谷はすごかったらしいね本当に。で俺一回3時ぐらいに友達を送りに行くよって言って渋谷の駅前まで行ったんですけど、もうその時はちょっと落ち着いてなかったな、落ち着いてなかったな。街がもうガラス瓶だらけで、もう至る所で裸で男が倒れてんだから、センター街とかで、うわーとかって。で、渋谷の蔦屋前でプロレスやってる連中がいたりさ、うんどりゃーとかつって、今日こそてめえぶっ殺すとかつって言ってて、ね、すげえテンションだなと思いましたね、本当に。で、僕はテンション高いのが好きなんだけども、テンション高い人は苦手ですから僕本当に、なんかいやまあそういう強要されたくないっていうのがあるんで、勝手に上がるんでっていうのがあるんで、うるせえって言っちゃうんでね。でそんで見ててもね、本当になんかああいう連中見るとマシンガンでぶっ放したくなるんですよ本当に。もう持ってるやなって思うんだけどね、怖かった本当に。あの街はすごいっすよ。でも来年はだね、やっぱりああいうスクランブル交差点でおまわりさんにやめなさい、そこのティエリアンリみたいな顔した男、あ僕のことつけるのこれ、やめろ裸になるなとかって言われたいね来年は。うわー、今年だ、来年にかけての、今年から来年にかけての抱負。でもなー、やっぱり2年連続でバズーカー砲で年明けるってのは悪い気しませんでしたね本当に。いやでもさっきね話しそべれたんですけどね、だから続く年越し早々から落ち込んでんですよこっちから。本当まず仕事がないってんで落ち込んでんですよね本当に。俺に仕事くれって言うんで落ち込んでて、あとはねめぐみちゃんに私メール送ったんですよ、LINE で、好きな子言いますですよね。もう結局めぐみちゃんだって2年越しで好きなんだから、これで年明けたから、去年の9月からですから好きになったのがめぐみ2年目。めぐみ2年目ってことだよ。まだめぐみ半年ね。でラムちゃんに似てるという噂のね、スタイルのいいめぐみちゃんのこと大好きだから。でめぐみちゃんにね、ハッピーニューイヤーイエーイって言って、ちょっとさ行こうよ、なんだっけ、初詣行こうよって言ったら、いいね初詣って来るわけよ、ね、もうさ好きな子がいいねっていうだけでもう違うじゃん、これいいね100個じゃんこれ本当に、わおってなるじゃん、わお行けるかもしれないルンルンってなるじゃん。もうでどこ行くって聞かれてね、めぐみちゃんですからどこ行くって聞かれてね、でいやだからあの辺でいいっしょっつって、その辺めぐみちゃん都内だからその辺の近所のやつでいいじゃんつって言ったわけ。それから既読になってんだけど返事がないもんだから焦っちゃって、あ江ノ島とかでもいいけどねってついに連ちゃんで送っちゃったわけですよ。でも返事返ってきたよこれにも本当に。だから 早速新年早々振られてんですよ僕は。本当やっぱね、いやそのねパーティーピーポーのメンツには悪いですけどね、どこ行くって言われた時にやっぱそっち買っちゃうんですよ、好きな子ってのは。やっぱ僕もあの恋に恋する男っていうか、あの MK5 って言われてる男ですから、なんて言ったってね、あマジに恋する5秒前ですけど、すごい古いこれ。だからね、下手したら今2人聞いてくださってるけどもね、そのうちの1人はもしかしたら10代のリスナーさんも聞いてるかもしれないから、 MK5 のこと分かんないかもしれないでしょ。これマジで恋する5秒前って言って、あの広末涼子って言って今ほら不倫しまくってる女優さんがいるでしょ。でこの人は昔青春派でね、あのドコモの CM とか出て滑り台とか降りてた時代があるんですよ。内田有紀と安室奈美恵の後はなんて言ったって広末の時代だっていう時代があったわけ。本当にポケベルが鳴らなくてなんて言ってた人もいるんだ。あ違うんだ。これ有紀苗っていう女優さんがいまして、でこの人はね、さらに遡ること、広末涼子が滑り台から降りる5年前です。これはこの人は尾形健っていう、尾形直人っていう役者さんがいるんですけど、このお父さん 3,4 年ぐらい前に亡くなりましたがね、でこの渋い男優さんとポケベルが鳴らなくてっていうドラマ出たんですよ。でそれまでは青春派で売ってたわけ、これ広末涼子と同じね。それがなんとね、ポケベルが鳴らなくてってドラマ出たあたりからこれがあの不倫をするってお話なんですよ。でそしたら世の女性の反感を買いましてね、本当にこれ今から25年前の話してるんですけど、そんな前ですよ。もうでポケベルが鳴らなくてつって言って、で青春派の女が不倫なんかしてつって言って、で当時は本当にあのオタ時代とか登ってた時代ですから、世の女性がボディコンでつって言ってね、バブルで岡本夏樹みたいな格好しててみんな歩いてた時代なわけで、そこに世の男性はね、北の国からにも出て純君にレイプされる女の子をやってたと、で菅原文太に怒られた純君がね、そういう清純なもう色が白い、もう私都会のことわからないのっていうような女に反感の目を向けてたわけですよ。でそれを尾形直人と不倫した役をやったっていうんで、いろいろなんか性格悪いだなんだって言われたらしいんだ。でそれでも世の女が怒って、結城奈江てめえいい加減にしろってこうですよ。で結城奈江さんもその後干されちゃって芸能界からいなくなる。で どっからどうやって見たかっつうと、それから15年後ぐらいに二宮和也って言いますよね、あの流星の絆とかってあの兄弟が近親相姦するドラマありました。でこれで出た時にこの二宮和也っていう倉本壮に気に入られてるもんだから芝居は下手なのに世間的には芝居がうまいって言わなきゃいけないっていう、こうジャニーズだから誰も批判できないような位置にいる嘘つきがいますけども、でそいつが出た父親たち、あ違う、あれだ、伊予島からん手紙ってあったでしょ、クリント・イーストウッド、それの奥さん役をやってるんだから、これでハリウッドに行ってた、うん、あの結城奈江はハリウッドに行ってやってて、で僕の大好きなデビッド・リンチの去年見たインランド・エンパイアって映画にも出てたっていうね。で最近はまた日本でもちょっと活動しだしたらしいなって話ありますけどね、もう結城奈江さん好きですけどね、怖いなと思って見てましたけど、そういう時代があったんですよ、だからポケベルが鳴らなくてなんつって言ってね、うん、なんでポケベルが鳴らなくて話やって忘れたけどさ遡るね。で MK5 でそうだから、マジに恋する5秒前ですから、5秒前、もう5秒前なんていうもんじゃないよ、何秒経ってるかわからないし、ポケベルが鳴らないんだから俺だって本当に、もうめぐみちゃんだから今世間に言いたい、あの僕に LINE ちょっと1日送んないでもらえますか、今ラジオ聞いててちょっとジョニーにハッピーニューイヤーのメールを送ろうと思ってる人、そこのあなたね、ちょっとそれグッとこらえてほしい。あの僕今ね LINE のねやつが赤くなってるとはぁーってなるんですよ、本当はぁーうわぁちょっと明日行くよって言われるかもしれない、 ていうね。ちょっと明日行こうぜって言われるかもしれないって、あの本当やんね、これめぐみちゃん聞いたら俺キレられると思うんだけど、めぐみちゃん本当はこういう喋り方しませんからね、本当に本当は本当は本当は、てかさどうしよう、今日さ、開始さ7時からだからさ2000円じゃん、それ1000円とかになんないかな、で別に普通の女の子ですよね。でも見た目的にみこし担いでそうな見た目して結構金髪で派手ですから、どうもそのフィルターかけると明日行こうぜってこうなるっていうなんでか分かんないんだよね。でもいや、これうーちゃんとこっちさんなら気持ち分かるはずですよ、本当にフィルターかけられる被害に遭ってるお二人ですから、一番うん被害に遭ってるから、あの本人があいいねって言ってもフィルターかけられるとそれマジでいいじゃんとかいいやんかないじゃんとこうなんかダミ声になったりとか、やったら声が高くなったりとかしますからね。でもね本当に言いたい、あの今年も、まあ、僕毎年1年に1人はね必ずフィルター新しくかける人を見つけようってのをやってるんですけど、で一応まあめぐみちゃんって3人目なわけですよね、本当に。だから今年もしかしたらそこで聞いてるあなたがフィルターかけられる対象になるかもしれないね。でもかけられても怒んないでほしいの、本当にあの本当にねキャラクターが立ってるってことなんだね、これ本当に、あ特徴があるっていうことなんですよ。だからあのフィルターかけても怒んないでほしいし、それに勇気ないのバッシングに比べたらまあソフトなもんだっていうふうに思ってほしいね、うん、っていうかあとバッシングといえば今安藤ミキティがもう叩かれまくってますね。新年早々ですね、ミキティが、自分の今つけてる彼氏さんと、あと自分の赤ちゃんの写真を載っけたんですよ。一緒に3人でつってイエーイってやってる写真ね、実にハッピーな写真ですよ。 So happy だれてってってってってかかりそうな感じ、本当にね、もう帽子もう麦わら帽子かぶってこうもう踊り出したいぐらいの写真よ。いいねミキティって俺は思ったわけ。いいね100個と思ったら、これがヤフーでねふざけるなって言われてるわけよね。調子に乗るな、写真を公開しないって言ったのになんだ安藤ミキふざけるなってこう怒ってるわけ。これと子供の写真一緒に3人でやったーって言って撮ってる写真を公開したら怒ってるわけ。ふざけるなね。したらミキティがそれに切れたわけよ。私のこと嫌いなら見なきゃいいじゃんって言ったわけね。見なきゃいいじゃないですかって言ったら、そしたらもうヤフーのコメントの連中がもう怒っちゃって、ミキティ貴様火に油を注いだな、うわーって怒ってるわけよ。そしたらね、見るなと言うがヤフーのトピックスに載った時点でその理屈は通用せんのだってこう怒ってるわけヤフーが載せてると思うでしょ。それでもダメらしいんだよ。公の公人として見たくなきゃ見なきゃいいなんて言う理屈がまかり通ると思うのかって言うわけ。まかり通るだろうって思うわけよ。お前が暇だからそれクリックして見たんだろって言うわけで、見て喜んでる連中がいいんだからそれでいいんだよって思うわけ。それでもね、もうすごいんだよ、コメントが4000件ぐらいついてでそれに全員ネガティブなコメント。ミキティ調子に乗るな、自分から意見火をつけといてさらに油を火を注ぐとはなんだ、俺たちに喧嘩を売るとは何事だって、もうそう切れちゃってるの本当も。で今の男を紹介する前に前のそのこの子供の親父の写真を公開すべきだとかね言ってんだよ本当に。いやーと思うんだよねそれ見て。4000件ついてて俺さ中にはさ、ね、下の方まで見てたんだよ。誰かあいい写真ですねとか載っけてっかなとか、写真載っけるの何が悪いんですかとかって言ってるかなと思ったら、下の下の方まで全部もう批判のコメントも、なあミキティ評判悪いって自分で言うんだもんな本当に。いや全然好きだけどね俺は だって俺なんかミキティに悪口言われたとか多分ないはずですよ俺。なんでだろうね、嫌われちゃうんだね本当に。だからやっぱさ、意見はっきり言う人嫌いだし、あとやっぱり許せないんだね。例えば親父がいないのに一応私生児っていうかそういう風に産んだっていうのも許せないらしいんだよやっぱり。ああ、そんな言ったら俺なんかどうするんだよなって話だよね本当に。そんなもう父親が違うのにって、そういう生まれ方したら俺はどうするんだっつっていう話だけどね本当。で余計なお世話だと思うわけよ。子供の権利を考えろっていうわけ。いやそんなお前母親が乗っけたいって思ったんだからいいんだし、いいんだし、まず何よりも子供の気持ちになったら自分の写真乗っけられただけでこんなに世間で承知せんぞって怒ってる連中がいると思った方がずっと精神的に良くないよって思ってさ。そうなんだよ、それ新年早々それが今世間のビッグニュースですね本当に。で年越しで開けて帰ってきて8時ぐらいに帰ってきましたかね家に。それでヤフー見たら世間的には中森明菜が紅白で復帰したっつうのも結構世間の大きな流れの一つみたいだったみたいですね。薄暗い部屋でさっき僕 YouTube で動画見たけどね、薄暗い部屋で消え入りそうな声でインタビューに答えてました。こんにちは中森明菜ですって、今声に乗らないと思うけど、こんにちは中森明菜ですって感じで。まあだから世間はですね、まあ駅伝とかもあって今日3人で見てきましたけどね、駅伝もちょっと箱根の山の方まで行って3人で見てきてね、本当柏原頑張れってこう声援、出てないか、行ってないの、行って行ったつもりでいた本当に、出てないか本当、もうなんだったらこっちさんが俺は来年出るぞなんて言うから、いや大変だよなんて言ってこう早速ゼッケン何番にする、やっぱ 2.4 でしょうなんていう話で盛り上がったっていう、あこれ僕の妄想でしたねすいません、最近なんか年明け早々妄想する癖止まらなくて思ったもん。というわけでね、皆さんもやっぱり幸せな妄想した方がいいと思うんで、現実が辛かったらすぐ妄想に逃げ込むっていうのはいい、そういういい癖つけてもいいと思うんですね。はい、というわけでこんな感じの私の年明けでございました。というわけで続いては年明けでも通常通りにやっちゃうレビュー 2.4 キロです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、やってまいりました新年一発目レビュー 2.4 キロですけどもね、やっぱりね最近ねもうとにかくもう仕事したくないわけですよね。もうとにかく家にいたい、もう遊ぶこと以外したくない、めぐみちゃんとも手つなぐこと以外したくないという状況ですから、本当に何もしたくないんですよね。こういう人に宝くじなんで当たんないんだろうと思うんですけど、世の中って本当不公平だなって思うんですけどね。最近またねちょっと読書熱が徐々に復活しておりまして、映画はなんか部屋寒いから見る気しないんだけどもね。というわけで今日は本ですね、2週間ぐらいかけて読んだ、3冊です。はい、というわけで今日の1冊目はこちらです。なげえな名前ほら読めんのかな、ベルナール・ル・ボビエド・コントネルで、いやだなんかゼータガンダムの機体で出てきそうだけど、こうねボビエ・コントネルとかね。というわけで世界の複数性についての対話ですね。はい、だろもうだって名前だけがめんどくさいかなと思ったらタイトルもめんどくさいっていう感じだけどもね、世界の複数性についての対話っていう本なんですけど、これがですね、フォントネルという人はですね、科学者ですね、18世紀だか19世紀ぐらいの科学者の人で、で科学大好き、そんな男が書いた本っていうのはどういう内容かというとですね、男の人がいるんですよまず。でフランスの話ですよ、17世紀ぐらいのね。でそこで貴婦人がいるんですよ、マダムがね。でその男とマダムがその宇宙の天体について話すっていうお話で、火星ってこうなんですよ、水星ってこうなんですよ、 木星っていうのはねっていうお話をその男がマダムにするっていうお話なんですよ。だからこうとってもロマンチックな本なんですよね。この間野尻保衛みたいな感じ でちょうど野尻保衛の隣ぐらいで僕見つけましたからね、この本を。あ、でちょっとタイトルもいいし読んでみようと思って読んだんですけどね。あのさ、やっぱさ、300年ぐらい前200年ぐらい前のことよりもさ、今の方が絶対天体についてって分かってるじゃないですか。だからあんま昔の話聞いてもあんま興味湧きませんでしたね、正直言えばね。こうだから、あ、本当ね、本当寝るさっていう、こう感じ。今あれだよ、そんな Google Earth かなんかで検索すればすぐ見れちゃうよってつい言いたくなっちゃうっていう感じしましたよねとでね、このフォントネルって人はね、戯曲を最初書いて出てきたのかな。でもうこう勢いよく出てきたんだって。俺がもう分断変えてやるってつもりで出てきたら、その書いた戯曲が結構ボロクソに言われたらしくて、書いた早々田舎にすっこんだっていう経歴があるらしいんですよね。でまた戻ってきて、この世界の複数性についての対話っていう当時書いたら、もう当時大ベストセラーになって、もうフランス中で読まれたって話らしいんだけどさ。でもう科学大好きな人だから、あのキリスト教、その宗教は嘘っぱちだっていう本を書いて、それ禁書になってて、その地下で出版したっていう話らしいんだよね。あんなものは嘘だ、今だったらネットラジオで言えるんだろうけど、当時は言っちゃダメだからさ、そういう話はしちゃいけなかったらしいからね。まあ不幸な時代だなと思うんですけど。いやー、だからその戯曲でつまずいた人でしょう。でも話の内容的にはちょっと戯曲っぽいとこもあるわけですよね。そうするとさ、読んでてさ、なんか、あ、フォントネルが戯曲で失敗したなっていう理由もなんとなく分かってくるんですよ、こう読んでると。あのね、会話が長いんだよ、多分きっとこの本ってさ。だらだら喋ってんじゃねえよ、早くポンポン行かねえかこの野郎。いや現実はね、それはこうポンポン会話行かないでしょ。ある程度片一歩が言えたしたら10分ぐらいガーッと喋って、片一歩が10分ぐらいうんうんって聞いてるってことあるかもしれないけど、本にすると長いんだよバカ野郎って思って読んでたかもわかんないですね、ちょっとね。うん、でもさ、やっぱり文字両方へと一緒で、なんとなくその天体に思いを馳せるっていう、その図式ってのは結構気に入るとこあるわけよね。あの、でまたマダムが本当にバカだったからな、確か結構何のものも知らないやつに、いやだからね、こういう風になってるわけ、マダムわかるっていうわけよ。本当にお前松本幸四郎かと思ったけどね、マダムなんて、そんなセリフ久々に聞いたよと思ったけど、マダムじゃなかったかもしれないけど、まあだ、まあ軽く読めるんじゃないでしょうかね。でも今ちょっとどうなんすか、今さすがに寒いからね、ここで天体観測するなんつって言って坂口健二出てきても困るしって、これちょっと昔のドラマの話引っ張り出してきてるんですけど、あのね、星が今、あ、でも今はよく星が見えるから、うん、なんだったら来月あたり我々はね、ちょっと3人でちょっとあの箱根の山の方行って、ちょっと星でも見に行こうかなって企画してますからね。今初めて行った、そういう嘘つくんだろう、本当。これでメンツ募集しちゃう、本当に熱心なリスナーが僕も行きますって言われても困るからな、本当にな。そういうのは嘘ですけどね。まあでも、まあ、とにかくね、あんまりパッとしない本ですし、どっちかというと僕も、もうぜ嘘つくない、海割ったりしてねえよって思ってるタイプだから、どっちかというとフォントネルのそっちの嘘つくなっていうような本の方が気になりますね。そっち読んでみたいって感じでしたね。はい、でまあ世間的には評価されてる本ですから、それにまあ昔にね、その18世紀17世紀の人の気持ちになってみるっていうのは悪い感じしないんで、そういう気持ちにあえて立ってみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ベルナール・ル・ボビエ・ド・フォントネルで世界の複数性についての対話でした。はい、で続いて2冊目なんですがね、さっきはダメだって言ったでしょ、今回おすすめはやっぱりこの人、俺の仲間だったな、俺の師匠。というわけで今日の2冊目はですね、サマセット・モームでアシェンデン英国秘密情報部員の手記ですね。はい、ちくわ文庫から出てるモームコレクションというコレクションから読んだんですけど、でモームといえばね、前に月と6ペンスって本読んで、もう気持ちが痛快になって、あのね、ゴーギャンの、あ 人生を元にした小説でしたけど、でこれの主人公のストリックランドって男に本当に僕は憧れて、こういう風に生きなきゃダメだなっていう風に思いましたけどね。でそのモームずっと読みたかったんですけど、なかなかタイミングなくて、でちょっとこれモームコレクションっていうぐらいだから、これ最初から読んでやろうと思って、で読みましたね今回。でさっき言ったようにね、さっきの一冊目は失敗だったけども、失敗というか、まあ、今一つだったけども、今回はいいっていうんでね、このモームのアシェンデンがすっごく面白かったですね。でこれ英国秘密情報部員の手記っていうだけあって、スパイのお話なんですよ。でね、最初の出だしから洒落てんのね。そのアシェンデンっていうのはその作家なんですよ、戯曲とかまあいろいろ書いてる作家で、でその作家のもとにスパイをやってみないかっていう話が舞い込んでくるんですよね。でこの仕事っていうのは、あのうまくいったって誰にも褒められやしないし、失敗したらそれまでだしっていう、あのいいこと何もない仕事なんだけど、どうだい祖国のために一つやってみないかって言われた時に、アシェンデンがさ思うわけよ。スパイ小説っていうのはね、もうくだらない設定ばっかりだと。で読んでると、こんな無茶なことあるかよっていうようなことをやってるっていうわけ。こんなことをこなせなくてなんだよって言って、そんな理由で始めるわけよ。で実際そのドイツと駆け引きがあったり、フランスと駆け引きがあったり、イタリアだとか、イタリアのその亡命してくるアルゼンチンのやつなんかのそのなんかこう亡命手引きしてとかっていう、いろんな事件に関わってくるんですよね。でこの小説の面白いところってのは、僕最後の後書き読んで知ったんだけども、モームって人は実際にスパイやってたことがあるらしいんだよ。だからこのアシェンデンと全く同じような境遇でその生活した時期があるっていうわけで、モームによると、もうこの小説書いた時にどこからが本当でどこから嘘かも自分でも分かんなくなってるっていうわけで、面白いじゃない。その二流のスパイ小説みたいなことが実際にあるのかなつって言って始めてったことが本当に小説になってるわけですから、これでね、読んでてさ泣ける話もありゃかっこいい渋い話もあるわけよ。でイギリスの評価が言ったのは洒落ててさ、この小説の唯一の問題点というのは面白すぎることであるって言ってるわけですよ。つまりこれはあの面白いってことも含めてだし、またそんなこと現実にあるわけねえだろうっていうようなことの皮肉も込められてるわけですよね。でも実際にあった話もこの中にはあって、自分でもよくわかんないっていうわけよね。だから現実は小説よりきなりってのは本当の話で、いや中にはさ、こ後書きにも書いてあったんだけど、そんなうまく渋い話あるかよ、コインで占って作戦を決めたなんて話あるっていう話もあるんだけど、実際あったかも分かんないね。実際はそんなノリで、割と一国の運命をさ司るワンポイントって、そんなノリで意外と決まってったりするっていうところもあるのかも分かんないね、もしかしたら。いやでもこれ面白かったっすね。で泣ける話って言えばいい話なんだ。一個ねすごく印象的だったのが、あるなんか外交官がいるんですよね。イギリスの外交官がいて、でそいつが外交先でなんかサーカスの女がなんか好きになるんだよって恋愛するわけで、この女ってのは結構自由奔放な女でさ、その男と付き合ってるにもかかわらず別の男とこうやっちゃったりするっていうわけよね。であなたダーリンごめんなさい、今晩私帰れないわっていうわけ、サーカスの後にね。そうすると別の男とまあそういうことやってるっていうんだよ。でもその外交官の男一途だからずっと待ってるっていうわけね。ほんとめぐみちゃんみたいな自由奔放な女の子ですよね。ああわかるって思うわけね。本当に今日もなんか俺のメールを無視して別の男とってこうついそういう想像しちゃうんだけどもね。でそんでさ、その外交官がさやっぱいいとこの出だからさ、こうお見合い話ってなって、こう言い名付けみたいのがいるっていうわけよ。でそいつと結婚するだろうって言われてるんだけども、その男の気持ちとしてはやっぱそのサーカスの女好きなわけよ。で結婚を引き延ばしてその女とこう旅芸人の一座みたいのこう回るわけさね。でこれ最後まで喋っちゃいますよ僕これね。だから最後までこれすっごい話だから こんな拙い説明でも最後本当にいいんだから、いい話だから気になる人ちょっとここ聞かないでもらいたいんだけども、したらその男かでもそんな生活にやっぱ嫌になっちゃって、やっぱりその女と結局結婚することにしたっていうわけよ。でその話をアシェンデンにしてるんだけど、その自分の話だっていう風にしないわけ、その外交官はね。アシェンデンに話すときに、僕の友達でこういうやつがいたって言って話の話を始めたわけよね。そしたらさ、その話を語り終わった後に涙ぐんでるって言うんだよ、その外交官が。僕の友人でこういう話があったんですって、話し終わった後に泣いてるっていうわけで、アシェンデンさ、もうその姿見てそいつだってわかるわけよね。で今その男はどうしてるんですかって言って聞くんだよ、アシェンデンが。あえてしたらその男が、いや外交官のその結婚した相手と、結婚する相手と結婚して今普通に生活してるらしいですって言うんだよね。そうすると奥さんが冷ややかな目でその二人の会話を聞きに入ってきたっていうわけさ。なんか俺これ聞いた時にさ、なんかでも今の自分の気持ちとしては、やっぱり結婚しないで生活が荒れてもその旅芸人と一緒に生活すればよかったと思うって言うんだよ。うわーと、その十何年の思いってのががっつり最後にやってくるわけ。俺こういう話って本当にあるだろうなと思ってさ。だからね、めぐみちゃんと結婚したらお前はって言われたって、やっぱりそれはいいんだよね、本人にとってみりゃ。でも分かんないですよ、これ分かんないんだよね、これ分かんないんだ、これあの旅芸人と結婚したらその後どうなったか分かんないんだよ。もしかしたら自分の外交官としての暮らしがあったかもって思うかも分かんないから、なんとも言えないんだけどさ。でもあの日あの時ね、本当にパンチセックスしようってそのまま言っちゃえばよかったってことあるわけでしょ。いやー、振り向いたらいなかったってことでしょ。わかるなー。だからね、今受験とかしてね、僕は東大入りたくないけど、本当は世界回りたいけど東大なんか入りたくないんだって思ってる人いるかもしれないでしょうね。そういう人ね、絶対東大入った方がいいと思う、本当に。東大入った後に世界放浪できるかもしれないけど、世界放浪した後東大入って官僚になるってのは大変だからね。官僚になって日本の国民から税金巻き上げといて後で放浪するってのは悪い手じゃないんだから、本当にそういう生き方だってあるんだからね、本当。いやー、なんか話ずれたけどね。いやー、まあ拙い説明だったけども、とにかくね、アシェンデいろんな話入ってて、すっごい楽しいですから。で短編集ですから、読みやすい、すごく一つ一つ短いし、で短いのがたくさん読めるってのは本当だから、僕も時間かけて読んだってね、全然アシェンデン僕の中で生きてたから、ぜひですね、一日一アシェンデンしてみるってのは悪い手じゃないような気がしますね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、やっぱり間違いない男サマセットモームで、アシェンデン英国秘密情報部員の手記でした。はい、続いて3冊目ですけどもね、来ました。3冊目もおすすめです。これは本当におすすめです。これまだ僕昨日読み終わったばっかりですから、さっき本棚見たらまだね、読みたてほやほやでね、煙を吹いてましたね。やっぱ僕の熱が相当乗り移ってたんでしょうね。というわけで今日の3冊目はですね、ガストン・バシュラールで火の私学ですね。はい、でガストン・バシュラールという人は、フランスの科学者であり哲学者みたいな人だったらしいんですけど、だからこう科学のこう割と認識論だが使ってこう哲学を見つめるみたいな、割と難しいですけどね、まあそういう方だったらしいんだけども、もう見た目からしていいのよ、トルストイと一緒、神さんみたいな見た目して、髪ぶわー長くて、でちょっとこう額が広くてさ、もうハゲかかってんだけど、後ろの髪もこうぶわーこう舞っててさ、でヒゲがぶわー生えてて、ガストン・バシュラールってこう肘をついてこう本を読んでるんですよ。これは一体どういう内容の本なんだろうと思って、で図書館でなんとなく手に取ってみたんですよ。でほら哲学系の本って僕読みたいから、ちょっとなーと思ってこう、でも怖いじゃない、やっぱりさ、フーコーとかさ、デリタとかだと割とこう最近の人でもさ、まあ名前よく聞くから、 読書好きでフーコーとか読まないで何読書語ってんのよって俺の周り言うからさ、ね、そうするとまあね、僕もフーコーとか読むしとかって言っとかないとバカにされるからさ、だからそういうのはだいたい読むんだけど、たまに読むんだけどでもこう全く知らない人って手に取りづらいわけよ。でも行ってみたいっていうのもあるから、ちょっと行ってみようと思って、で読んでさ、火の私学ってまあタイトルで書いてあったら、さっきこっちさんがねいつも画像検索してくれるんですけど、そしたらこれジョニコさん向きじゃない、表紙に思いっきりフェニックスって書いてあるじゃんっていうわけ。最近やんないね、最近元気だからやんないね、やっぱフェニックスって僕の持ちネタがあるんですよ。フェニックスパタパタパタパタパタって飛んでくっていうのがあるわけで、ウーちゃんに褒められたね、これ飛んでくのがいいんだよこれな、パタパタパタってのかわいいわって言われたやつね。で表紙を向けてフェニックスって書いてて、火の私学って書いてあって、内容もですね、まず最初にガストン・バシラールの娘さんかなんかが、私のお父さんこんなお父さんだったみたいなこと書いてあって、で一応お父さんは死んだ後に、あの僕死んだ後に俺が許可してないもの以外は絶対出版するなって言われてたんだけども、最近やっぱそれを出版することにして、でちょっと今回の火の私学ってちょっとまとまりに欠けるんだけど、本人の意向が入ってないからちょっとまとまりに欠けるっていうか、本人の全部隅々まで手入れられたわけじゃないけど、それまあ本にしましたみたいなことをこう書いてあるわけで、始まるわけよ。その第一発目がフェニックスって書いてあるわけで、ショーのタイトルがおおって思うわけよ。でフェニックスとはね、フェニックスってのは死んだ後に自分の肺からまた熱を作ってそれで復活する鳥だみたいな話が書いてるわけで、フェニックスについての神話から入ってるわけよ、作品が。でさ、フェニックスフェニックスって一時期よく言ってたじゃん、おーって思うわけでさ、神話とか好きだからちょっと興味あるわけよ。でその後にフェニックスのショーが終わった後に続くのがプロメテウスって書いてあるわけ。おー、プロメテウス、俺のプロメテウスインダハウスみたいな。でプロメテウスってのは皆さんご存知のように、神から火を持ってきて人類に火を与えた人です。これで神の罰食らって、ゼウスの罰食らって、こう鎖付けにされて、ずーっと山にこうくくり付けにされて、お腹をこうカルスがついばんできて、みんなに意地悪されたって人なんですけど、でこの男の話が入ってるわけで、どっちも神話ですよね。で神話と、でそれで哲学ってものがこう話として絡んでくるわけよ。でプロメテウスは、プロメテウスへの解釈はニーチェはこうだったっていうわけ。ニーチェ来た、ニーチェは一時期ちょっと読んでましたから、自己超越って言ったぐらいですからね、ツラトゥストラとかね、この人を見よとか、善悪の彼岸とか読んだから、もうさ、やっぱ俺の友達なわけよ、ニーチェもね。僕だって56になったら発狂してああいう伝説的な本書いて死にたいっていうグーチェに言ってんだからさ、ほんとめんどくさいからやめろって言われてんだけど、でそういう風にどうせ死ぬならやっぱああいう風に死にたいんだって言ってんだけどね。でそのニーチェが、ニーチェの哲学とはこうだとかって書いてあるわけでさ、で身近なんですよ、その使われてる題材がね、フェニックス、火の鳥、火の鳥も読んでたし、手塚治虫のね、だからなんか話の内容難しいんだけど、なんかすごい読みやすくて、で読みやすいのに原因があって、翻訳がすごく柔らかいんですよね。であと字面が大きいんですよ、すごくだからページに対して字がそんなに細かくないから、なんかさーっと読めるし、あとね、これ本当に解説の、受け売りなんですが、つまりそのだバシュラールっていうのはその感覚っていうものをすごくその、まあ、テーマとしてあった人らしいんだよね。だからそのなんていうのかな、火っていうものをその知覚って、僕最近知ったんだけども、まあ、知覚ってなんかこうね、現象が起きた時に思いだとか熱いだとかってこう感覚をなんかこう言葉として変換するみたいなことらしいんだけども、まあ、そういったこと言ってんのかなって思うと、割とテーマとして、まあ、プロメテウスなんて本当何千年も前の人かも分かんない神話の人ですけどね、なんか身近な感じしましたね。で適当に、僕みたいな適当に読んでたってそれ漠然と感じたぐらいですから、なんかバシュラールの言ってることってなんか もうちょっと読めば隅々まで分かってきそうな気すんなって思うような感じしましたね。こういう風に思わせる人ってのは僕はすごく評価しますから、再販とかされてないでね、あんまちょっと手に取りづらい本かも分かんないけど、ちょっとバシュロアールちょっと行ってみてほしいですよね。最近アマゾンのレビューで書いてあったのが、最近ちょっと僕美術手帳また去年の2月号から読み出してるんですけど、その中でね、一人紹介されてる作家さんがね、いいこと言ってたんだよな。クセナキスっていう、なんか現代を切れてる？あれ？切れてる？
もしもーし。
もしもーし。こいつさんの方が切れちゃった。あらこいつさんの方が切れちゃったかもしれない。あら、もしもーし。あ、ちょっと待って。大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと書いてもらって。ちょっとすいませんね。今ね、パソコンのとこに電源を、本を落としちゃってね。おいしょ、ちょっと待ってください。おいしょ。そんで、はい、アシェンデじゃねえ。で、それが、アナキセスって人がいて、って言って。で、その建築と音楽って本を紹介してたんですよ。でさ、やっぱりさ、一人の作家っていうか、やっぱ俺美術手帳読んでていいなと思ったのが、やっぱ一人の作家ってことないって思ったんですよね、改めて。やっぱそこでやっぱこうアナキセスっていう人にまた広がっていくんですよ、僕が。で、その時言いたかったのが、アナキセスっていう人のその建築と音楽ってもう図書館にないかなと思って調べた時になかったんですよね。で、アマゾンであったわけ。そしたらこれすごい人気のある本っていうか、再販されてないせいか1万4000円するんですよ、中古の本でね。で、そんでレビューが一件ついてあって、すっげえ気持ちわかんなと思って。俺なんでみんなにレビューしてるかっていうと、あ、それだと思ったんだけど、私が読んでも難しいと、でもすごくいい本だってことはわかるっていうわけだから、僕は人に説明できないけど、これを噛み砕んで説明してくんないかっていうわけよ。これがねわかるんだよ。だからこれぜひね、ガストン・バシュラール、僕みたいな頭足りない男でもちょっと感じるものあったんで、ぜひぜひ皆さんに読んでもらいたいですね。はい、というわけで、今日のですね、今ちょっとネットの方ではトラブル発生してるみたいですけどもね、今日の3冊目はガストン・バシュラールで火の刺客でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、すみませんね、バタバタしちゃってね、美術手帳、こういう時美術手帳が落っことしたんですよね。落っことした裏に開会式の村上隆のすごい笑顔の花がこっち見てるんですけど、すっげえぶん殴ってやると思うんですよね。ということで、レディオ 2.4 キロでですね、いろんなメール募集しておりますんで、メールください、本当にね、メールが命ですから、なんつって言ったって。今週っていうか今年はメールが毎週来なかったら、3ヶ月に1回、やめようかって話があるぐらいですからね。あ、今勝手に言ってますけどね。メール来なくたってやるんだから、本当にもう。でもとにかく、いろんな皆さんからのメール募集しておりますんで、じゃんじゃん送ってください。はい。というわけでこんな感じですね。新年一発目のちょい後半バタバタしちゃった、レディオ 2.4 キロでした。というわけで、また来週。